瞳の独り言。この番組は京都の屋根を支える小さな会社株式会社ストロベリーセブンの協力でお送りいたします。
はい、平和について考えている番組です。
はい、
あのね、立命館の大学の人見たがいつもボランティアガイド行ってる国際平和ミュージアムで特別展やってるのね、
う
ん、もう大前からやってるんだけど、今月のまだ16日まであるから、今のうちやな、見てない人は。
そうです、
僕実は見に行って。
はい、どうでした？
いや、ほんでね、というのはたまたまこれ7月1日付の日曜日の京都民報にね、その特別展の紹介が1ページ使って出てて、
そう
ね、
うん、作品もいっぱい載ってる。
僕 見に行ったのになって。このモナエダみたいな、
お母さんと子供
ですね。お母さんと子供、生後8ヶ月の息子ビワに、母乳を与えるズイーナさんという作品、ものすごく神秘的なね、綺麗な写真ね。
まあ親子ですから。
あ、そっか、
うん、あの命の、
うわ、すごい写真やな思ってね、命のね、あれ、でも行ったはずやのに見落としたんかな思って。僕
これポスターの、
ポスターにもらってんの？
ポスターの写真、一番入り口にドンと。
なんでやろういい、その時はそれほど印象なかったんけどね。
あ、そう、これが一番あのアピール度が強い。
もう一回見に行かなかな、
ね、
まあ、まだ16日まであるから、
2週間以上あるのでね。
どうぞ。これあの特別展、ヤズディ、
ヤズディの祈り、
は人も何をしてんやろ、
でヤズディっていう少数民族の名前なんです、で彼らがいかに内戦の状態の中で、まあ、いろんな被害を受けているか、そこに住んでいる人たちが、特に女性と子どもたちが自分の生まれ故郷を追われ生きていくために難民としてどっかよそへ行かないといけない、でそういうどれだけの人たちがそういう状態にあるかっていうことを、あの今テレビや新聞なんかで割と国際問題として言われてるの、シリアの難民の人たち、で彼らはヨーロッパの土地を目指し、ドイツはなんか100万人も受け入れました、どこそこの国は拒みましたみたいな、結構そういう情報で命がこうどういうふうに扱われてるかっていうのを割とこうセンセーショナルに取り上げてるニュースが多い中で、ヤズディっていう民族があることすら国際報道のああいうニュースにはならない、で彼らも同じ状態であるっていうことが、こういうふうにこう本当にの一人のカメラマンの報道がなかったら私たちも知らない、やっぱこういうのって世界中にまだまだあるんだろうなっていうことに気づいた写真展でした、で彼ら自身に特に何か問題があるとか、そういうあの政治的な確かに問題はあるかもしれないけれども、そういう国としての問題よりも、そのことによって自分の命、特に自分が産んだ子どもたち、これから大きくなって子どもを産むであろう女性たちがどれだけ虐げられているか、どれだけいろんな思いをしているかっていうことが、あんな丁寧に写真にで見せられると、やっぱり写真ってすごいですねと思った、あの文章で体験談を読むっていうのも確かにあのリアルに追体験するっていう意味ではいいんだけれども、あの生で写ってる人たち、この人たち現実に今同じ地球上で生きてる人たちで、この人たちが自分の生まれ育った家を捨てて新たなところへ行って暮らす、それもあの普通に移住するっていうじゃなくて、難民として生きていかなければいけない、難民になるっていうことはどういうことなのか、やっぱいろんなことを考えたら、なんでこの人らがそんな苦労しなきゃいけないのかっていうのはね、やっぱり国際問題としてもっともっとこういう人たちがたくさんいるっていうことをちゃんと世界中の人に知らせる手段、私たち自身も知るためのこう努力、そういうものが必要なんだろうなと思うことを気づかせてくれるような写真展でした。特にやっぱり家族のつながり、一族としてのつながりで、難民になりつつもやっぱり結婚して新たな家庭を持つ若者たち、そうやって代々代々人の命はつながっていくって当たり前の話なんだけれども、安心安全な街でないっていうのはすごいことなんだなと、こう次の命を産み育てること自体が本当に冒険であり、自分の命がけであるっていうことは すごいなと思ってね、改めてそういうことを感じましたね。で、立命館大学でボランティアガイドしてると、人が死ぬっていうのは、いわゆる天寿を全うして死ぬっていうのが、うん、一般的な普通の人生、あのめでたしめでたしではないけれどもね、うん、ああよかった、もう90にならはった、100にならはった、もうほんまにあの寿命が尽きてしなはった、老衰でしなはった言うたら、まあ、あのいい人生でしたねみたいな、割とそういうお葬式とかでも言われるじゃないですか、うん、でもそうならない命がたくさんあった、その原因はやっぱり戦争であり、国内外の紛争であるっていうことのは、もう何十年経っても、第一次世界大戦から数えたら100年以上経つのに、それでも変わらない。で、今もこのヤズディの人たちはそういう状態にある。で、日本はたまたま今現在戦争してないし、割と経済的にも豊かな国と言われる、世界の中でも割と安心安全な街と言われている日本の国にいて、やっぱりもっといろんな世界中の人々がどういう状態で生きているか、世界の子どもたちがどういう状態で食べたり生きたり寝たりっていう生活をしていくかっていうことをね、やっぱりもっと注意してみるべきだし、やっぱりもっともっと報道されていいんだろうなと、本当にあのヤズディの写真って見た時本当にそう思いました。日本は確かに73年前広島長崎の原爆があり、いろんな空襲があり、沖縄戦がありで、戦争の被害っていうものは本当にこれでもかっていうほど受けたっていうことは、あの記録として記憶としていろんなところに残っているけれども、それでも今の状態の人たちにやっぱり無関心でいいわけではないので、その人たちに日本から何かできないか、そういう人たちに近あの目を向ける、
うん、
こういう人たちがいるんだということを常にあの意識していくっていうことはやっぱり大事なことだと思うのでね、こういう写真展をね、ぜひぜひ皆さんにも来てほしいと思います。
で、ね、あのね、まあ写真展ってねすごいなって思うのよ、
うん、
あのテレビなんかで映像が流れて音声が流れる、うん、
はい、
インターネットの動画なんかでも映像が流れて、はい、音声が流れて、はい、その瞬間はね、うわすごいなって思うんだけどね、うん、
ひどいとかね、
スッと抜けちゃうのよね、
ところ
ね、写真の場合はね、もちろん動かないし、うん、声も出ないわけやん。
そうです。
でもね、それを見てね、これは何を僕たちに訴えて何を考えさせるんやというね、うん、それが写真の持つすごい力やと思うんでね、うん、なんかあのドキュメンタリー映画なんかでもね、その瞬間はね、うわようわかるなと思うんだけどね、うん、あんまりね頭の片隅に残っていかない、ね、瞬間で終わってしまうんだけどね、うん、こういう写真展なんかは何も喋らないし動かないけど、すごく訴えるもんがあってね、うん、考えることが多くなるからすごいなって思う。
写真に写ってる人たちが、うん、正面向いて写ってる人とそうじゃない人ってあるんですけどね、うんうん、何を見てるんだろう、
うん、
今何を考えてこの写真に写ってる時はどう思ってたんだろうって、やっぱりいろいろ想像が膨らむ、うん、やっぱりそれ自分の人生の中でこういう目をする時ってどんな時かなというか、うん、いろんなことでやっぱりイメージするっていうのはすごく大事なことだと思うのでね、やっぱり写真撮られる側はまあみんなして撮ってくださいって喜んで撮られた人ばっかりではないかもしれないけれども、うん、やっぱりこういう写真が一枚日本に来たことによって、日本のうちの何人かは、いやこんな世界があるんだ、なんでこの人たちはこんなに苦しい思いしてるんだろうって理解してくれる人たちがやっぱり一人でも二人でも増えていくっていうことはね、うん、世界のためにもやっぱり自分たちの生活のためにもいいことだと思うので、そういう意味でもやっぱり広く世界を見る、世間を見る、今の世界中の状況を知るっていうことのためにも、こういう写真ってあのはっきり言ってあんまり見たくない写真もたくさんあります。で今回はね、割とあの、
うん、
あのお亡くなりになっている方の写真はなかったのでね、割とこう前向きな、あの今現在こうだけれども、私たちはまだ人生を諦めてないよ、生活の再建に対してあの希望を持ってますみたいなの写真も結構あるので、見てる方としては割と救われる写真が多いんですけれども、でもこういう状況に置かれていること自体はやっぱりこっちがいろいろ学んであの気づいてあげないと、うん、なぜこの人たちは自分の家捨ててよその国へ行ったんだ、なぜ子供たちはこんなに 苦しい思いをしてるんだっていうことはやっぱり自分たちの生活の中からは想像できない世界にがあるっていうことも知ってあげないと、知ろうとしないとやっぱり広がらないので、ぜひぜひこういうチャンスを自分たちの体験を広げるためにも見てほしいなと思います。
はい、立命館大学国際平和ミュージアムです。
16日までです、はい、入館料が400円いりますので、どうぞそちらの方もご用意くださいっていうところですかね。はい、で、あのヤズディの祈りという林紀子さんという方の写真展です。女性の方なんでね、やっぱり親子とかね、うん、夫婦とかね、いわゆる恋人同士のカップルとかね、そういうあのどちらかといえばこうほわっとした感じの写真が多いですけれども、写ってる方の目つきっていうのはそんなにあのほんわり柔らかいハッピーな感じでもない人も結構いるのでね、そういう意味ではちょっと辛い写真もあるかもしれないけれども、まああんまりそういうことに目を向けないで、背けないで見てほしいと思います。はい、ヤズディの祈り林紀子写真展、7月の16日まで立命館大学国際平和ミュージアムで開催しております。どうぞご参観くださいということと、もう一つ、
はい、
7月7日に
七夕さんや、
七夕さんやな、そうやな、今年は雨降るか晴れるか知らんけど、
あれ大体旧暦でやるもんやからね。
今旧暦だといつ
8月やろ、
あ1ヶ月ちゃうのか、うん、な天気いいな、
そうやね、
うん、
今の暦に合わすからかんねん、
うん、あそういいやん、彦星さんと織姫さんと、うん、なんか1年に1回ロマンチックな日で、でね、平和のための京都の戦争展が、あの前回もお知らせしましたけれども、7月7日の土曜日2時半から5時半までキャンパスプラザ京都4階の第3講義室で、障害者と戦争、戦争は戦力ならざる者の排除ということで、講演は岸博美さんという日本盲教育史研究会の事務局長の方です。で、今回障害者と戦争というテーマに合わせて戦争展というはしては非常に初めての試みなのでドキドキですけれども、あの障害のある方たちにもぜひ参加してほしいと、手話通訳をつけます、
うん、
で、あの講演会ずっとあの手話通訳がありますので、どうぞあのちょっとね、私障害があるからっていうことであの第一歩踏み出せない方とか、え行ってもいいのかなと思われてる方がいらっしゃいましたら来てください。あの手話通訳の真ん前で岸さんのお話を、でやっぱり私たち健常者から見ると戦争中何があったのかっていうのをね、本当に伝わっていないので、戦争中障害があるっていうことでどういう生活をし、まあ、させられたのか、どういう生活をするように社会が仕向けたのかということも合わせてね、あの学んでいきたいと思います。で、それはやっぱりあの岸さん曰く、これからの今の障害者に置かれている立場にもやっぱり通ずるものがあるので、ぜひ皆さんこういうことがあったということをね、知ってほしい、まずは。で、改めてじゃあどうしたらいいのか、これから戦争が起こるかもしれない時にそうならないためにも、やっぱり過去に何があったかを学ぶっていうことはね、あの戦争そのものを繰り返さないことにも大事ですけれども、そういう状況に置かれる人たちをまた二度と増やさないためにもぜひ必要なことかなと思います。で、平和のための京都の戦争展は7月31日から8月5日まで立命館大学で行われますので、またよろしくお願いします。この番組は京都の屋根を支える小さな会社株式会社ストロベリーセブンの協力でお送りしました。